なんかいつも6割主義も言ってるし、あの僕が主催してるというか、あの一緒に勉強会してるというか、旧杯一生クラブっていうのがあるんですが、やっぱ共通点はあるのかななんて。
そうですね、もう本当全くそうです。
うん、
それを本当前提にしないと、
はい、
本当僕はどっちかというと自分に自信がなかった方なので、こう見えて、う
ん、そこら辺も聞きたいです。自信がなかったのにどこから自信、まあ、今ももしあの 100% じゃなく今もない部分があるかどうかわからないんですが、はい、どっかで多分傾いたと思うんですよ、はい、自信がある方に、はい、どこでその辺は傾いたんでしょうかね。
達成し続けたから。
達成し続けたから。
自信が
達成し続けたから、
常に、
はい、
数字を出し続けた、
はい、
途中から、
はい、
あ、これがうまくいく秘訣なんだっていうのを体感しながら、突き進んでましたね。
すごい今大事だなと思ったんですけど、数字を達成し続けたんですよね。
そうそう、数字じゃないとブレますよ、感覚って感情に連結してますから、あの自分のその気持ちで全部変わっていくもんなんですよね。その時に常に今が明日と同じ状況の感覚を持てるわけじゃなくて、うんうんうん、もちろんその二日酔いの時もあれば、彼女と喧嘩してる場合もあれば、うん、ね、なんかクレームを受けてる場合もあれば、もう逆にお客さんからありがとうって言われてたり、なんか新しいなんかでっかいビジネスが舞い込んできたりとかで、テンションとかも感覚も全部変わってるわけですよ、
うんうんうん、
でも数字だけはそれ関係ないですよね。
関係ないですね。
それを見ていくことがやっぱり一番その、何でしょうかって客観的に見れる、でその客観的に不動の数字が上がり続けてるっていうのが自信ですよね、うん、
数字って逆に言うと、あの達成しないと、達成しないことをシビアに数字で表現されるじゃないですか、はい、それって痛いじゃないですかって言って、分かりますかね。
分かります、分かります、
はい、痛いじゃないですか、はい、でも見続ければいいんだよって言ってなかなか見続けられない。そうすると最初の目標設定でどういうふうに設定すると、例えば高すぎる目標、低すぎる目標、どのぐらいのこうメモリで設定するとそれっていいですかね。
自信をつけるには小さな、はい、ちょっと手が届く程度の目標でいいですね、
うん、
でそれを、はい、その代わりコンスタントにずっとし続けること。
例えば毎月だったら毎月、
毎月、毎週でもいいです。
毎週でもいい、
はい、毎日でもいいんですけど、うん、その継続のコンスタントに、そのちょっと背伸びとかでいいんで、うんうん、それをし続けることが自信になります。
スパンとかはいろいろですけど、
はい、
とにかく数字を決める、
はい、
達成する、
はい、
決める達成する、
はい、
これ意図的にやった方がいいですか。
意図的ですね。朝6時に起きるのもいいですよ、毎日。
ああ、
どうしても数字だから、それを、そうです、それをずっと達成し続けてください。そしたら朝僕は6時に起きるも何時に寝てもみたいな、どんなことがあっても言えますよね、
う
ん、
言えますね、
うん、全く同じです。
例えばじゃあ売上とかもどうですか。最初あのそもそも0から1を作ったことがない人、1から10にまだ行ってない人、でもなんかチャレンジして、なんか数字を設定するじゃないですか、はい、そうすると負けることもあるじゃないですか、
はい、
そしたら数字で負けちゃった、今週も負けちゃった、
分析します、何が足りなかったか、でその足りないことをやります。で次は行くであろうという仮説のもとに動きます、う
ん、分析するんですか。
はい、だって別にできないのが前提ですから、できたことがすごいわけで、できなくてもいいわけ、できなかったらちゃんと直せばいいんですよ。
あ、ちょっとそこら辺もう少しちょっと深掘りして聞きたい。
うん、できなかった時にへこむ必要はないということです。
結構パターンとして、できなかった、へこむ、諦める、まあ、諦めないにしてもさっきので言うと忘れる、
はい、
だから例えば、月が4週あったとしたら1週目それやってみた、2週目があんま結果出なかったんで2週目へこんで忘れて1週過ごしてしまう、で3週目もあらららって、であれ4週目慌ててやった、ダメだった、で次の月もなんかそんなの繰り返し、そんなようなことがなんかね目に見えたりするんですけどね、まあ、自分なんかのことも考えて。
例えば今朝6時に起きましょうって話をしたじゃないですか、だから朝6時に起きて1時間だけそのベクトル、目標に向けて、進むベクトルのことをすればいいんですよ。
うーん、
ただ、はい、ただへこむ理由はないんです。だって朝6時に起きてやるのはもうそれ癖づけ作りですから、
はい、
でそれを達成できなかったっていう話だったら、
そうそう達成できなかった時
寝坊しちゃったとかだったら、うん、だったら自分で次の日早く寝るとか、
うん、
すれば次起きれるじゃないですか。でも、うん、しないよりいいんですよ。
しないより
あーってへこんで、うん、次1週間飛ばすよりも、うん、1日2日で飛ばして次からまたやれば、うん、その分だけ得するじゃないですか。
1週間へーとかって言ってないで、
はい、
あそれはもうどんなプランでも一緒ってことですね。そしたら
そうです、
売り上げ上げるとか、はい、
多分僕思うんですけど、うん、まあ、あくまで推測なんですけど、うん、イチローって最近スタイル変わりましたよね。
バッティングスタイル、
いえ、
生活
っていうか、その表現のスタイル、
あ、はい、
多分あれ彼がそれが本来の彼の姿だと思うんですよ、
うんうん、
ただし、彼は今までずっと冷静に徹してきたわけでしょ、で本来はああいう性格だったのに常に冷静にしてたわけです。それは何かというと、その感覚値じゃないけど数字に置き換えた時にブレないため、常に方向修正ができるため、で、普通の、ことをやっていても普通の感覚で出していても、その常にふっと立ち戻れる冷静さに自信がついたんだと思うんですよ。
あの十何年やってきて
や
っと自信がついた。
そうだから感情的になってもちゃんと方向修正はまた冷静にすぐ戻れると、
これを今お話している2006年8月現在で、確か昨日おとといぐらいだと、イチローは打率もね3割5分ぐらいもう通常通りの成績を出してますよね。もうすぐ多分シーズンオフシーズン最後には多分首位打者争いしてるだろうなと、そうするとここのポイントの成功能なんですけど、まあへこんでも、あ、へこむ必要ない。挫折しても、もし答え出なくても、それ続けてると成功能になっていくんですか、それとも、なんだろう、どうなるんですか、もともとが成功しない能なんですか、それとも成功能になっていくんですか。
成功能になるというよりは、
はい、
それは価値観と考え方を変えて、この話で変えていただくのが一番いい。
変えちゃう。
変えていただく。変えちゃうっていう言い方おかしいんですけど、
はい、
変わんないとダメですよ。間違いなく、
あの価値観が変わらないとダメ、
は
い、
それはもう事実ですね。
例えば今エイトさんが言った、数字を設定しましょう、はい、で数字設定して、まあ、当然達成しないとき達成しないの前提でやってるし、はい、達成したら偉いんだと、
はい、
これも一つの価値観ですよね、
はい、
で達成しなかったら分析する、
はい、
で分析してそのままたらっと1週間過ぎるんじゃなくてもう次の日もやればいいんだと、これも全部価値観ということです。
そうです。
これをひっくるめて成功能
ですね
っていうこと、
はい、価値観です、考え方ですね。まあ本当に例えば仮に独立してない人がどんなにいろんな、ロジックやノウハウを並べ立てても何も意味がないです、
うん、
その人が達成してないから、
うん、
それはできない人がダメだって言うつもりはないですよ、
うん、
その考え方なんです。言ってない人の考え方なんです。
達成してない人の考え方だよと、はいはい、
どんなに、うん、僕の言った話を達成してない人が言ったとしても、うん、それは達成してない人の話に変わります。
同じ話をして
る、はい、で、うんうんうん、それは結果出したらなんぼのもんでしょうじゃなく、
うん、
変わってないからあなた自身が、
うん、
今なんですよ、
うん、
で変わったら次のステージになるんですよ。わかりますか。
変わったらっていうのは価値観が変われば、
そう
考え方が変われば、
考え方がです。
っていうことはこれを聞いてもし聞き終わった時に変わってたらもう一瞬で違うステージになるってことですか。
そうです
ね。達成したら変われるんじゃなくて、
はい、
考え方が変われば
達成できる。
できる、
はい、
ぜひそうしてください。
いや本当に僕も常に意識してますけど、やっぱり自分ができてるのかできてないのかでできてる人の意見が正しいんですよ、
うん、
でそのなんか自分とその人の関係がどうかは分かんないですよ、
うん、
でも基本的に教えてくれる人が嘘を言うことはないですよね。
ないですね。
教えてもらう人にこいつ失敗しろと思うことはなく、うん、その人のために一生懸命言ってる言葉は正しいですよ、う
ん、正しいですね。
でそれが前つばだよなとか、
うんうん、
ちょっと車に構えて見てしまうのは、うん、それはなぜかというと、うん、あなたがうまくいってないからなんです。
あ、
その人がちゃんとうまくいってた時は同じ考えを持っててますよ、いつの間にか、
うんうんうんうん、
なんで考え方でもなとか、うん、そういうことを言ってることを正当化するのもいいですけれども、
それも別にいいよねって話ですよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、ただし変わりたい、あのステージが変わりたいならば、うん、違うところに自分を身を置きたいならば、うん、自分が変わらないと変わらないです
よ。ぜひこの CD 聴き終わって変わることを僕は期待しております。
そうなんですよ、僕は全然話どんどん変わってきます
けど、どうぞです、どうぞどうぞ。
売上って事業の売上って、はい、人格が作ると思ってて、それをずっと言い続けてるんですけど、
言い続けてますね。
なぜかというと、できない、目標を達成するためにある程度の情報知識を得て、うん、行動していると、反省できなかった時反省するわけです。これをやっとけばよかった、これができなかった、多分皆さんもなぜ今独立できてないんですか、これができてないからあれができてないからってあると思うんです、はい、ですぐそれは全員が言えること、
できてないことを、うん、指折り数えるのは言えますね。
ただその指折り数えてる内容は全てその人がこだわってるからやらないことなんですよ。得意なことはやってますから、うん、それは反省すべき点じゃなくて良かった点なんですよ、
ええ、
でもできてない理由は自分がそれ以外に目標でやる、うん、目標を達成するためにやるべきことをやってないから反省するわけです、
うん、はい、
それは苦手なことだったりね、
うん、
するわけですね。だから目標を達成するための一番簡単な秘訣は自分のこだわりを捨てることです。そのこだわりがどれだけ捨てられるか、
うん、
どれだけ捨てられるかでその事業規模とか売上とか夢の達成度っていうのは変わってくる。そのこだわってるんだったらそれ捨てて目標達成すればいいじゃないみたいな、はい、
こだわってるならそれ捨てて目標達成すればいい。
そう、目標達成することにこだわるんですよ、
うん、なるほど。
プロセスは何でもいいんですよ、
はい、
との悪いことしちゃダメですよ。
そういうことはもうね、それ論外の話ですからね。
そうただ、ええ、それが一個ずつ潰れていくことが多分売り上げを上げる、事業を達成、成長させていったり夢を叶えていくことなんだと思うんです。それってそのこだわりを一個ずつ捨てていくことによって人格っていうのが上がっていく。
さっき言ったこう指折り数えて、俺こう思ってるからこれはやりたくないんだよなとか、
そう、
こういう主義だからさ、ここはちょっと手出したくないんだよなって思うのは全部こだわり。
そうです。
でこれを外せるかどうかが、
そういうことです。規模に、規模になる、
規模だし、それが人格だと。
そうです。
これはどのステージでも一緒ですか。
一緒です。
スタートアップでも
一緒です。
一緒ですか。
はい、必ず何かこだわりができない理由を作ってきますから。
これがこだわってるからだと、
はい、それは僕も同じです。
同じですね、はい、今いや僕が聞きながら、ああこれこだわってるよなって思いましたからね、
はい、独立する前の人もこだわっててできない目標は今目指してる途中だし、
はい、
それはそのこだわりを捨てることであり、
はい、
独立した人でもまたさらに上を目指すときにこだわりがあって、それを克服して目標を達成していって、それが事業規模が年商で1億でも10億でも100億でも1000億でも全部一緒だと思います。
それはなんでエイトさんそんなに言い切れちゃうんですか。
自分がそうやってきたからです。
かつクライアントさんも見て
る。もちろんそうですね。
あ、そういう成長のシーンなんかはやっぱり見られてるんですか。
見られてます。っていうかそういうのを見るのが僕の趣味です。
それにちょっとなんか例をパッと思い浮かぶ、そのクライアントさんの、こだわりしてたんで、ああこう変わったかなとか、なんか例をもし思い出したら一つぐらい。
例えば本にも出てますけれども、
はい、
健康食品を売ってる方の話なんですけれども、うん、
はい、僕もお会いしたことある方、
多分、
はい、
がんを治す、
はい、
韓国では薬扱いなんですけど、日本では、はい、健康食品扱いのメシマコブっていうのを販売されてる時に、
はいはい、
その重病系の効くと言われているサプリメントを販売する時に、
はい、
リピーターに一回買っていただいた方に連絡するっていうのは、うん、ご法度だったんです。
ご法度っていうのはその業界的に、
はい、
健康業界的に、
はい
は
い、なぜならば、はい、お亡くなりになられてる方もいるから。
なるほど。
ああいうのは医者にも見放、ああいうのっていうサプリメントは、
はいはい、
本当に効くって言われてたり、そういうちゃんとなんか治った実績のある人たちの、うん、いや物本物の量っていうのは、うん、もう医者にも見放され、
うん、
と 薬にも見放され、もうダメだダメだって言われている人が行き着いて、うん、嘘だと思ってやってみて聞いたみたいなところがあるわけですよ、はい、その時に本当の末期の人が全員治るかって言った時に、はい、そうじゃない方もいるわけですね、
はい、
その亡くなった方に対して、いかがでしたかとか聞くっていうのは、はい、ご法度なわけです
ね。なるほど、はい、
っていう風にしてずっと固くないにそういうことだけはしなかった。
なるほど。
でも、
はい、
もし手紙を書いたんですね、
うん、
いかがですかみたいな、うん、いろいろなんか、お買い上げいただきありがとうございますってこれで買っていただいてどのような効果だったでしょうかっていう風な手紙を書いて、売りじゃなくて普通の手紙を書いて、ところそこもクレームもゼロ件、
うん、
で逆に注文がすごい数が来て、
うん、
それで目標達成したみたいな。
それはかたくなにって今言われてたところがかたくなにそのやってこなかったこと、
そうです、
そこが今そのこだわりのところ、
それをやるかやらないかで、2年遅れましたね。
ああ、
たったそれだけです。
もしやらなかったらまだ達成してない。
そうですね、
今も達成してない。
そう思います。
なるほど。どのステージでも一緒だってこと
ですね。一緒ですね。いろんなことありますよ、
はい、
本当にこういうこの事業こういう飯の食い方はしたくないとかってその飯の食い方するとすぐ事業規模レベルアップするのにもかかわらずあえてやらなかったりとか、
それちょっと面白そうだな。それ面白そうだな。
本当そういうのばっかりですよ。
なんかその飯の食い方っていうのは
要はビジネスモデルですよね。コンサルで食うのか制作で食うのかとか、はい、いろんな食いか飯の食い方があるじゃないですか、
はいはいはい、
でいろんなことができる人に限ってこだわっちゃうって言って、で実はこっちの方が、会社の規模は大きくなる、でも俺はやりたくないって言って、こっちをや好きなことをやっていくがゆえに、あまりなんでしょうその急激な伸びっていうか順調な成長がぼちぼちの成長になってしまう。
下手すると茨の道かもしれないですね。それはどのステージでもということなので私も心して
僕もいつもそれは
心して、
はい
はい、ありがとうございます。いやもうね自分事としても聞いてしまいましたよね、はい、
で多分僕も西田さんも、
はい、
スキルとかね、経験とかそういうところのこだわりだったら、
はい、
結構捨てられるんですよ、でも、まあ、事業規模によってですけど、金ですよ。銭のこだわりとか、なんかそういうもののなんだろう動きっていうのは、やっぱりまたこだわりがあったり、やりたくないとかね、そういうのがあって止めてることいっぱいあるんですよ。
今度それは2人でお話ししましょう、はい、ありがとうございます。いやまだねあといくつか聞きたいことがあるんですけど、うん、これも本からなんですけどね、 P55 ページ55でですね、仕事の遅い人はうんぬんっていうのがあったんですけど、これはどういうことですかね。
仕事が、
遅い人
成功する速度も遅いっていうことですね。
すいませんそんな単純な、なんでいやですかね、ここですね、実行について仕事の遅い人には共通点があります。一つには考えながら仕事をすること、二つ目は作業中でやりたいことやるべきことを思い出してやりかけの仕事を放棄して別の仕事を始めてしまうって結構みんなやってるよねって。これって成功とかの一つなんかこう実行について壁なのかな。
そうですね、
はい、
もうそのままです。作業進捗が遅い、僕はエンジンって言い方をするんですけど、エンジンが強くないと、回せる仕事量が少なく遅いわけですよ、で
仕事自体がエンジン、
仕事をこなすスピードがエンジンですね。その力が、仕事力イコールエンジンだと思ってい
て、仕事力イコールエンジン、
はい、
なんか排気量みたいな感じですか、
ね、そう 1200cc の車と 2500cc、はい、3000cc の車と、じゃあ全然パワーが違うでしょっていう。
違いますね、
はい、進む速度も違うでしょ。
違う
って時に ビジョンとか目標とかやりたいことっていう意識の世界の話ですね、未来に対しての意識の世界の話って、時間軸関係ないわけですよ、だから、遥か未来で今やれることも今したいと思うわけですよ。
僕は簡単に今うんって返事しちゃったんですけども、もう少しそこ砕いて僕はなんとなく分かったなと思ってうんって言っちゃったんですけど、ちょっと砕いていただいていいですか。
要はこういうことやりたい、こういうことがやりたいとかって、例えば戦略好きな人とかいるじゃないですか、
は
い、
戦略
とかモデルを考えるのが好きで、こういうふうにやったらうまくいくんじゃないかとかって絵を描くわけですよ、その時は青写真なわけですね。
青写真
で、はい、悪い言い方すると机上の空論、
はい、
っていうふうに言うんですけど、悪い言い方すると机上の空論なんですよ、全てが、
はい、
でそれを現実の色をつけていくのは、それを実行していくことなんですよね。
そうですね。
で、はい、複雑ででかければでかいほど、そのやるべき業務っていうのは、それを成立させるためにやるべき業務っていうのは非常に多いわけです。
多いですね。
それを、はいはい、それを形にするには、作業量をこなさなきゃいけない。
うん、
でも、少なくとも、今のレベル、自分が考えるエスラごとは、自分の今の力で考えたら、多分3年ぐらいかかる、簡単に、
その今の力で考 考えたら、はい、
っていうぐらいのなんかスピードのギャップがあるわけです。あ、スピード、時間軸のギャップがあるわけですよ。
その実際にこなす、
はいはい、
その作業量、
はいはいはい、
あと頭の中 の、
はい、
その机上の空論のスピードと、はい、いうことを、
はい
はい、
3年ぐらい未来、下手したら10年ぐらい未来行く人もいるわけですよ、
机上の空論のまま、
はい
はい、
机上の空論の絵が、
絵が、はい、
実際実行する時のギャップの差っていうんですか、
ええ、
それを埋めるのに3年とか10年とか平気でかかる、
ええええ、
でもっとなんか現実的な話しようよって言って、うん、
ええ、
現実的な、じゃあなんかホームページを作ろうっていう現実的な話ですら3ヶ月とかかかるわけですよ、
はい、
来週にも始めたいのに、
はい、
それは3年のものを3ヶ月で終わらすのか、10年もののやつを、10年かかるものを1年で形にして色づけるかは、そのエンジンですね、仕事の早いか遅いか、こなすスピードとか、それ、まあ、もちろんそれ、あとディレクションの能力ですね、とかで全部決まっていくわけですよ。
なるほど。逆に言うとエンジンが大きければ、早ければ、強ければ、早く
排気量が多ければ、結構壮大な絵も形にすぐできます。
しかも早められる。
早められます。
それが仕事の遅い早い。
そうです。
遅い人は早くなれますか。
なれます。
どうすればいいですか。
それがまず自分が遅いというふうに気づくために、自分のやってる仕事の仕方をこうやってさっきお話しいただいたように、
はい、
途中で違うことをやってしまうとか、いろんなそういう遅い理由を挙げていって、それに当てはまる人は要チェック、で仕事の早め方はこういうふうにやればいいんですよっていうのが、
はい、
キッチンタイマーですね、で常に時間を意識して仕事をすることと、
はいはい、
5分という時間を大切にする。
5分なんですか。
はい、
5分、
5分ですね。
それは10分ではなく5分、
5分単位、
単位、
はい、
本の中のもう少し後に25分の仕事とかあるじゃないですか、はい、その辺との関連性もちょっと、その仕事が遅い人が早くなる方法として、
それは5分ができない人のために、
はい、
30分の仕事の中で5分休憩を入れる必要があるので25分集中っていうふうに書いてあるですね、
はいはいはい、
で本当は5分を言いたいんですけど、まあ、私は例とかって言われちゃうんで、でも集中、忙しい人ほど5分で業務をこなしていくわけですよ、
はい、
例えばこういう西田さんとこうやってミーティングを30分とかしてるとするじゃないですか、っていうのが細切れにいっぱいミーティングとかいろんな仕事がやらなきゃいけなかった、やるべき仕事がバーッとタスクがあった時に、またさらに仕事が入ってくるわけですよ。
入ってきますね、はい、
その時にその仕事を細切れにして、その合間合間の5分で終わらせていく。
全部終わらせるんじゃなくて細切れにして、
細切れにして、で1日中、その1日とか、その半日ぐらいでそれを終わらせてしまうと、う
ん、なるほど。
ずっと続くロングの仕事はダメですよ。ただこれやんなきゃいけないとか、スポットでポンって入ってくる仕事に関しては、そうやって5分の細切れできるわけですよ。
なるほど。